さて今月も4週目がやってまいりました。今月第4月曜日のトクトクトーク、西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、また月も変わって2月になりました。
ね、
今年の2月はね、はい、本当に珍しくと言いましょうか、こう、今までね、なかなかないわけですけど、節分が2日やったでしょ。
そうなんですよ。はい、120何年ぶりに2日の日という、
ね、本当にね、こういう暦っていうのがね、まあ、でもいつも天文学の方は本当に不思議に思うんですけども、いつになったら木星と土星がランデブーするとかね、
はい、
そんなとかで、ようあれちゃんと計算できるなと思いながら
本当です ね、
その秩序を正しく動かしているのが大宇宙のエネルギーですよね、はい、エネルギーがあるから大宇宙が動いている、ね、エネルギーがあるから地球は太陽の周りを回っているということですよね。そのエネルギーそのものを、まあ、ある意味神と表現したり、そういうような格好で表現してるわけですよね。だから今年の2月っていうのは まず、これがあれだなと思って、それと、仏教徒からすると2月っていうのは4月と対比する、まあ、特別な時でもあります。4月って言ったら8日、お釈迦様が生まれた日ですね、
はい、
で2月15日って言ったらお釈迦様が亡くなった日です。だからその2月15日には涅槃会ということで、お釈迦様が亡くなったことをこう表す絵を描けましてね、でお釈迦様が横になってて、でその周りに動物とかみんなが集まってそれを嘆き悲しむという、そのような涅槃図っていうのがあるんですけども、それを描けてお釈迦様の徳を忍ぶと言いましょうか、はい、そのような法要するのが2月ってことですね。まあ、地域によっては3月15日にするというのもありますけど、まあ、旧暦で、まあ、2月15日がそうであるということですね、はい、お釈迦様っていうのはこの世に普通の男の子として生まれて普通に育って、で途中から道を志して、人間はどこから来てどこへ行くのだって、私は一体何者なんだということを探求して、そして最後は悟りを得た。悟りというのは、その漢字が示すように心の我と書きます。自分の心というものは何でできているのか、自分というものは何者なのか、そういうことを悟っちゃったわけですね。自分が何者なのかっていうのは、結局今私は最初に大宇宙を動かしているのはそのエネルギー、これを神とか仏とかいう、そのエネルギーから生まれ出た人間はすべて神仏の子だったんだって。で、そのお釈迦様は神仏の子供だけでおるのではなくて、ちゃんと成長して大人になったわけです。ね、神仏の子が大人になったら、もう神、仏そのものなんです。そういう状態になられた。だからお釈迦様は中道というものを悟られました。中道というのは偏らない心。そして、善とか悪とか読まなくて全てを受け入れる心、ある意味においては愛という、そういう言葉に、置き換えることができる、それが中道の世界なんですね。まあ、仏教とは違う、またキリスト教的な感じすると、神は愛であるという、そのような表現もしますよね。仏は愛であると言ってもいいんですけども、神は愛である。なんか私たちは愛の子であるということになるわけですよね。ですから最終的には私たちが愛そのものになること、私たちが成長して仏神になるということは、神と仏と同じ愛の存在になること、それが私たちがもともと持っている本質というか、私たちの魂心に植え付けられている種子というか、そういうものであるということなんですね。だから私たちがこの地上から生まれてくるのは、やがて成長して親みたいになること、それが、私たちの生きる人生の目的と使命ということに言えましょうか。そのようなものを持って生まれてきているということです。で、普通一般的に愛というと、お父さんお母さんへの愛とか、また夫妻への愛、子供への愛、地域への愛、社会に対する愛、国に対する愛とか、そのようなことで愛というものを考えると思います。でも神の愛というのは、実はそれは あくまでも今言ったような愛は神の愛のほんの一部のことであって、神の愛というのはそういうものではない。極端な話、お父さんお母さん妻夫は愛せるけれども、自分をこう迫害したり差別したりする人普通は愛せないですもん。ところが、仏の愛、神の愛となると、ね、極端な言い方すれば、魔王とかサタンとか言われるような、そういう存在をも、神仏はちゃんと愛を注いでおられる。ある意味、まあ人間界でもそうですけど、ゴンタクスほど気が離す、目が離せへんというね。いつも目をかけてなきゃいけないという、そういうことがありますよね。それと同じように、自分を、害するもの、それをも愛することができる愛。それになるにはね、相当苦労がいりますわ。だからそれを体験するために、まあ地上界生まれてきていると言ってもいいでしょうね。そしてこの地上界に現れることっていうのは、人間がそういう親になっていくための一つの体験学習をするために出てきているのであって、この地上に現れるものは全てそうであるって。そしてこの地上に現れるものということに対してお釈迦様は縁という言葉を使って話をされました。すべてそういうものに出会うには出会う縁があるのだ。その縁というものに対して善悪とか幸不幸とかいう物差しを持ってみることなく、その縁に出会った、その縁をどう学習していくか、その学習していくその根底には、そう今言った愛というものを持って学習していく、それが私たち人間に求められていくもんですよって言われているような気がしますね。ですから今現れているこのコロナっていうの、まあ2020年、その前の、2019年ぐらいから出てきたものですけども、今の地球人類はこのコロナというものに出会う縁を持っていたわけですよね。そしてその縁において今出会っている。そしてこの縁というもの、コロナというものを通して、いかに宗教的に言うと愛を学ぶか、愛を持って、このコロナ禍とどう向き合っていくか、それが求められている時じゃないでしょうか。だから体験学習の場として現れてきているわけですよね。そういう中で考えていくときに、愛というものを離れて善悪というその物差し、中道を離れた物差しだけでこのコロナ禍を見ていくと、もう自分がやっていけなくなりますわ。もうしんどくなってしんどくなってやっていけなくなりますよね。私思うんですけど、この中道を離れて、善と悪の物差しそのもので動いているのが、例えばあの自粛警察なんて、ね、人のあれが許せないとか、でもこれもただ縁で見たときにまた違う動き方ができるかと思うんですが、ああいうことをやってる人たちというのは、実は自粛警察をやってる人の心が病んでいるというか苦しんでるんですよね。で、そして自粛警察を受けたから、差別を受けたから、家に張り紙をされたからといって、その張り紙で自分の心を惑わす必要はないのです。その張り紙をする人を愛せよ。愛で包み込んでしまい、そしたら、張り紙なんかやめてくださいとか、差別やめてくださいとかで、心を悩ませなくていい。例えば、老人施設とか、介護施設なんか行ってる人、そこでクラスターが出たと。そしたら、その賃金の方々は、この人のおうちの人は、そういうクラスターが出た施設に行ってることを知ってるので、その家に対して張り紙をしたりとか、そういうふうなことをしてるけれども、それに対して、その張り紙をした人の方が苦しんでいるのだって。だから、愛というものを学ぶときに、ね、そういう人たちを愛せよ。この人のおかげでってこういうことで、ね、あ、その人は心苦しんでるんだね、苦しんでるんだね、愛の極端な世界に行ってるんだねっていうような、そういうふうな思いで、行ったときに、自分自身を守っていくことができるのではないでしょうか。愛が全てだと思います。私よく人間の心の様相というものを、まあ、探求というか面白くするために、まあ時たま国会中継など見て遊んどんでございますけども、国会中継なんか見てましても、あそこに愛があるかって、お互いを受け入れる愛が、その愛が分かるまで徹底的に苦しむことになるでしょうね。だからよくあるんですけども、相手が槍を持った途端にその相手は盾を持つ、 自動ってそうなんですよ。攻撃しようと思ったら必ず防御の方を作ってしまう。それが人間なんですよね。そこに愛がなかったら何が循環するでしょうか。そういう意味において今見たときに、あ、攻める方と盾と、あ、盾と矛のことばっかりやってるわ。ここに愛なき国会運営の中でこの国が良くなるわけないよなって、そういうような感じがします。弘法大師の言葉がちょっと心配なんですけども、前もまあね、大きな東北大震災もありました、神戸の震災もありましたけど、実は政治とか人心の心が愛から離れていった時に天変地異が起きますよという、そのようなことを言われているんです。だから東北大震災の時なんかの政治とかそういうようなことにおいても、さあ、あの時どうだったんだろう、ちょっと、ね、まあ、あんまり政治的なことは言えませんけれども、その時の為政者としての捉え方がどうだったのかなとか、いろいろあったりすると思いますね。まあ、そういうふうなことで、お大師様はそう言われている。まあ、これもともとね、まあ、2月はまたもう一つ重要な日として、建国記念日がありますね。天皇家っていうのは、まあ、神武天皇からずっとこう降りてきてるわけで、天皇陛下のこう思いっていうのは昔からそうなんですけど、もしこの日の本の国に天変地異が起きたとするならば、それは全て私の責任である。昔は国を治めてたのが天皇ですから、私が原因なのだ、私の国を治め方が神と愛通じなかったから多くの民が苦しんだのだ、どうか神よ、私の至らなさをお許しくださいって天皇陛下は祈られるんですね、うんうん、そういうことされてたわけです。今の政治家にそれがあるでしょうか。今この天変地異とかいろいろ苦心が起きた時に、全て私たちのだって、それは、ね、もうそういうような政治家を選んでるのは私たちですから、まず私たちが本当に愛というものに目覚めて政治家を選ばなきゃならないかと思います。では全国の人たちがこう政治家を選ぶときにね、したときに、なんであんなが出るとかも、でもそれぞれ選挙区というのもありますから、選挙区のやはり利権とか、我欲の中で人を選んで、その利権の多い人が票を取って出てくる。それを根本的に直していかない限り、この国は良くなっていかないだろうな、そんな気がいたしますよね。ですからこのコロナ禍っていうのは、神仏から与えられた一つの学習、愛というものを学ぶ学習、そしてこのコロナ禍というものを、ね、この出会いを善悪、幸、不幸というものを指し見るのではなくて、さあ、これで何を学ぶのかというね、そのような一つの成長する糧として、頑張っていただければなと思ったりいたします。そういうことでこの出会いというもの、まあ、後半においては縁ということにおいて、2月はちょうど卒業式の季節、また来月は入学式の季節とかあったりもして、ね、この縁ということについてまた後半お話したいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。では皆さんには一曲をお届けして、後半のお話楽しみにお待ちになっててください。さて、それでは後半も山本光陽ご住職のお話続けていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
今縁というものを感じる上において、2月は卒業式の季節、
そうです、
3月入学し4月ね、はい、入学式の季節っていうふうに言いました。
はい、
ちょっと私が役員をしている学校でも、まあ、2月ね卒業式が、あるわけですけども、まあ、残念ながらね、はい、コロナの関係で本当はもう保護者もとかさ、皆さんが集まって本当にこうね、こうおめでとうような格好でね送りたいんですけど、それができないっていうのがね、本当に残念だなと思ったりするんです。そうです
ね、昨年もそうでしたよ ね、
ね、本当にと思うんですけども、でもこの思いますは、自分自身も含めて、また自分の子供を入学式卒業式にそういうね連れていたとか参加した時にね、今子供が同級生たちとこうやって並んでいる、これは我が子のこの縁であって、もし我が子が生まれるのが1日、ね、例えば4月1日と2日、あれ違うんですよね、あれ。
そうですね。
ね、はい、そういうことで、年度が違えば違う子たちと出会っていたであろう。本当にね、この卒業式っていうとか、そういう同級生っていうこの縁、 これはものすごくいつも感じます、うん、この縁というものに関してね、同時代にこの地球というものに生まれ出てきて、そして自分の魂学習をしようとした、本当にこの学校だけというよりも同じその時に生まれた人たちというのは同じその時代の同じ同級生、あの世からこの世に出てきた仲間たちという感じでね、胸がジーンとしますよね。だから、そういう縁というものをやはり大事に大事にしていただきたいと思います。中にはね、この頃ね、同窓会にも入らへんような人が時たまあったりするんですよ。
どういうことですか？
いや、知りません。まあ、同窓会費の問題かもしれませんけども。
あ、会そのものに入らない、
入らない
あ
とかね、
はい、
そんな私一人個人でって言うけど、でも私は思うけど、その人感情面がどうなのかな、ちょっと冷え切ってしまって何かこう冷たくなってしまってるのではないだろうかって。本当は、やっぱり同窓会とかっていうものに関してはやはり入ってその縁というものを大事にしてた、そしてその縁というものはね、一つの学校を例にとりますと、先輩も後輩もみんなその人生のフィルムの中に一つの同じ光景が記録されているんですよ。
そうですね、
みんなこの学び屋で学んだというね、はいはい、その記録が心のテープレコーダーにしっかりとある者同士、それがその学び屋で育った者たちのやはり同窓というものでしょうね、それに対して愛というものを持てないというのはやはり心がすさんできているのかなと思ったりいたしますけれどもね。でそして、まあ、門垣さんもですけども、特に高校卒業の時の自分というものを思い出していただきたいんですが、まあ、中学校小学校の卒業式というと、まあ、三田市を例に挙げると、まあ、言うてもね、あの公立の3つのどっかにまあ行くとか、はい、そういうふうな、あんまり遠いところ行かない、でも高校の卒業式はね、みんな散らばりますね。
ですね、
本当に東京行くものもおれば、はい、鹿児島大学行くのもおればとか、もう高知行くのもおれば、もう本当に
外国にまでね、今だったら行かれる方もいますから ね、 ね、
だからね、なんかジーンと来るんですよ、ジーンと来るんです。でそしてね、まあ今はね、 LINE とかさ、そんなんがあるから、まあ結構親密に動画とかですぐ話ができてかもしれないけど、僕らの時代はそんなんなかったですからね。
ないです、ないです。はい。もう電話番号も、ね、なかなか連絡取れる人と取らない人ありましたからね。
でしょ、
はい。
で、そして、いざ卒業式が終わって、そして教室へ戻って、先生からいろんな資料とかいただいて、で、そして、で、最後、じゃあ、まあ、お別れ、さよならということで、校門を出ていく。で、その時にお互い手を振っている友を見た時に、どうでしょうか。今までだったらね、この学校に来たら自動的に空いてたんですよ。
そうですね。
ね。それがね、もう明日から、もうこの瞬間から、彼、彼女と自動的に会うことができない。それで胸締め付ける思いを、持たなかったら私は人ではないとそう思っちゃいますね。
まあでもね、学園生活がね、その方にとってどのような位置づけだったかっていうのもあるかもしれない、
ね、かもしれませんけどね、もうやっとこさ、もう嫌でやってもそうあるかもしれませんけど、まあ普通友との別れっていうのはなんかそういうふうな感じがしますよね、じゃあそしたらその友との別れの時になぜそんなに胸を締め付けるような思いが出てくるのか、
はい、
その自分の心というものを、そのエネルギーがなぜ出てくるのか、それを見つめてみようって僕言ったりしてます、
はい、
で自分自身その時は分からなかったけど、この年になってあの当時のことを振り返った時に、この胸を締め付ける思いっていうのは、まあ極端な言い方になるかもしれないけど、そう、友は友、同じ時代に生まれた戦友のような、まあ、この地上でね学ぶ同級生なんだけど、でもな、でもな、お釈迦様もな、一人で生まれて一人で死んでいったんや、人間というのはある意味一人の孤独と言いましょうか、自分という人生のレールの上は 自分が歩むしかないんや。なんぼ友と親しかろうと、なんぼ友と群れ合っていようと、自分がこれから歩んでいくレールの上を、二人三脚。まあこれは夫婦とかでは別ですけど、友と一緒に歩くことはできない。
うん、そうですね。
その人間としての、その一人もというか、孤独というか、うん、それを魂の本質が、なんか自分に問いかけてくれてるというか、
うん、
お前、友は友で大事だけど、だから友が、友のレールの上を歩んでいるのを見て、あいつも頑張ってんねから俺も頑張ろうとか、そういうふうに、友を見て、それを励みにしたりとかね、そうすんのはいいんだけど、そういうために友がいるんだけども、いつも友と一緒に手を取って、同じ人生のレールを歩むわけないんだよって。自分の人生は、人生の主人公は、お前だけなんだぞって。それをしっかりと受け入れよ。受け入れよ。この胸にジーンとくる思いをしっかりと見つめて、自分という人生は、私の人生のレールは、私が歩むしかないのだ。私の人生なんだ。そういうことを気がつかせるというか、その本質を気がつかせるというか、そういうふうな、エネルギーが働いて、なんか胸がジーンとしてたのではないかっていう。そんな感じがしますわ。そう。先月、一人を楽しめという言い方をいたしました。よく飲み会とかなってたりするけども、聖者はある意味孤独なんだよって。お釈迦様とかお大師様とかイエス様が飲み会したと思うかってこの前言いましたよね。ね。で今コロナ禍で大変ですけども、その中でつい人は群れたくなる。でも意味なき群れは何の、まあ価値と言いましょうか、効果と言いましょうか、ね、その時の一時の何か友と一緒なんでなんかこうしたりするかもしれないけども、でも意味なき群れは何の自分に対して益にもならない。それよりも自分というものをしっかりと持つ、そのようなことを今このコロナ禍で私たちは学ぶ時ではないんだろうかと思ったりします。そして確かに人間というのは食というものを通して、まあ確かにね、快楽的な美味しいものを食べた時に幸福感を味わいますから、で幸福感を味わいながら何人かと会合してしてたら何かそこで和気あいとなったような感じがする、でもお釈迦さん言っておられましたよ、本当の友というのはね、そういうものをせずに本当に心と心でつながっているものなんだよって。そこにいろんな食事とかどうとかそんなんなくて、本当にもう心と心の問題でつながっていた時に、ね、食事を返さなくても大丈夫、そういうようなのが本来の人間のお付き合いなんだよって言っておられましたけど、そういうことで今それがみんな当たり前と思っている、共に食事をすれば共に酒を飲むことでそれで何か親睦度が深まったりとか、何か人とのつながりが深まったりというふうに思っているけども、それ本当か？それ本当か？あの卒業式の時の無念をジーンとした時の時を思い出してごらん。そう、そのジーンとする思いというのは、最終的にはお前一人の生き方なんだよ。一時の、その、友との、まあ、かグループとかのその中で、あたかも、あたかも幸せというかね、けれども、それはやがて消えていく泡のようなものではないのか。そういうことを考えるコロナのこの会食自粛というのも何かいい機会であるのではないかなって思ったりします。ということで、コロナっていうこの大変な、まあ、危機を受けて、今こそ 父母愛とか隣人愛とか夫婦愛のこの愛ではなくて、本当に神の愛と言いましょうか、それを学習するその時の糧として皆さん生きていただいたらなと思ったりです。その中において、この言ったら言葉はきついかもしれませんが、神の愛から離れた自我我欲のみで動いている方、それは神の法則の中である意味その方々には厳しいかもしれませんが、淘汰されるかもしれません。神仏とエネルギーが合わないわけですから。だから愛のエネルギーだったら合うでしょうけども、自我我欲のエネルギーならば合わないですからね。だから自分のなりわいとかやってることに対して、そういう物差しで一度振り返ってみていただくというのもいいんじゃないかなということで、今回の話を終えさせていただきます。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。お話を伺いしましたのは、西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。そしてこの放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホパソコンでいつでもお聞きいただけます。こちらでもぜひお聞きください。